はい、じゃあマネーの棚第7回始まりましたということで、この番組はネットビジネスで生計を立てている伊達さんと私ユランがネットビジネスの最新情報や役立つ情報をお届けしている YouTube ラジオ番組になりますということで、伊達さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は伊達さんの方で、はい、ゲストをご用意いただいているということで、
はい、初ゲスト
ですね。実はもう先に収録をさせていただいてるんですけど、はい、もうなんか僕としては感動しかないんですよね
いやー本当ですね、ちょっと考え方変わるぐらい
そうですね。やっぱりカメラ転売とかその、はい、同業者同士の対談っていうのは数多く、上がってると思うんですけど、
はい、
こういう、ね、別ジャンルというか同じネットビジネスである、ではあるんですけど、
はい、
やっぱりちょっとこう違った形のお仕事をされてる方とかのお話がすごく貴重だなと思いますし、
そうですね、
はい、やっぱり今日の対談はすごく価値のあるものだなとこの回は聞いとかないとダメでしょっていう、
そうですね、
はい、ところなんですけど、
もっと、はい、もっと勉強しなきゃとかいろいろ考えさせられちゃいますね。
そうですね、そのなんかやっぱり何かやるにしても、
はい、
うん、深く深く考えてやっぱりこう行動されてるなっていうのはすぐ伝わってくるんで、
そうですね、
うまくいくためにはやっぱり考えないといけないなっていう、僕なんかすごく勉強になりましたね
確かに、はい、まあじゃあとりあえず聞いてもらいましょうか、はい、対談を。
そうですね、
うん、
はい、
はい、
じゃあどうぞ。はい、
はい、はい、それでは本日は、ゲストの方に来ていただいております、トリークマーケティング実践大学の、学長ですね、鳥居健吾さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます
まず、この鳥居くんのマーケティング実践大学っていうのは何かっていうと、オンラインサロンですね、先日まあラジオなどでも紹介させていただいている僕が所属している、オンラインサロンなんですけど、こちらの方の、学長さんですねが、鳥居さんとなります。鳥居さん、軽く自己紹介などちょっとお願いできますか。
はい、ありがとうございます、はい、鳥居健吾です。はい、ですね、2013年ぐらいから、
はい、
個人事業主というか、リングですね、コンサルタントとして、
はい、
独立をして、でその後こう今は、ベンチャーを立ち上げて、ベンチャーですね、まあ、マッチングサービス、楽っていうとマッチングサービス、
あーなるほど、
も、はい、PV モフっていうマッチングサービスを、まあ、会社として運営して、そこの創、まあ、業者ってい
う、あー PV モンスターさんですね。
なので普段は、
はい、
経営業務、
ああなるほど、
基本なんですけど、先ほどご紹介いただいたのは、
はい、
まあ、副業というか、
ああなるほどそうですね、そうですね
空き時間で、
はい、
はい、オンラインサロンをやっています。
はい、
はい、でそちらは副業でやっているので、夜の空き時間とかだけで、
はい、
やっててもかれこれ2年ぐらい運営していて、
あーなるほど、
へー、
ちょっと本格的にちゃんとやろうかなっていう、志願がやってますね。で一応目標1万人っていう、
すごいですね、
130ぐらい、
そうですね、現状ででも140人ってそのオンラインサロンの中でもかなり多い方ですよね多分。
でもそうですね、意外と、
はい、
少ないところが多いので、
あーなるほど、
うん、100人超えてきたぐらいでももう中堅ぐらいにはなってる、はい、
すごいですね。1万人まではどれくらいかかりそうですか。
いや多分、はい、まあ多分というか まあ、ウェブサービスに該当していると僕の中で思ってるんですよ、オンラインサロンっていうのは。
うん、
サービス作るとき、はい、結局スケールしに行くみたいな、いわゆるその拡大しに行くときですね、
はい、
うん、っていうのは実はそんなに、
はい、
難しくないというとあれなんですけど、例えばインプレッションで金で買えちゃうんですね。
ああ、なるほど。
うん、はい、なので本当に広げていくタイミングはどっちかというとむしろお金とかで解決できちゃうので。
ああ、なるほど。で広告を使ったりとかそういう。
そうです、そうです
。
難しいのはむしろ、
はい、
サブスクリプションといわゆる定額課金モデルだと、
はいはい、
解約率、
うんうんうん、
ですね、チャーンレートっていうのが今 IT だと言
うん
ですけど、
うん、
まあ、結局一定パーセント超えちゃってると、
はい、
もうバケツに穴開いてる状態になっちゃって、
なるほど、
うん、ここら辺の今どっちかっていうと先にチャーンレートを上げて、
はい、
バケツの穴が開いてない状態にしてから、
うん、
月でいくらでもこうスケールアップができる。
なるほど。いきなりすごい話というか、
うーん、
レベルの高い話をしてくださってすごいですね。
ちょっとガチめな話ですね。
なるほど。まあ、じゃあインターネットを使った事業で、まあ、社長さんをやられてて、で、その PV モンスターさん以外に副業で DMM サロンをやってて、それを、両方で今回してるって感じですね。
そうですね。
お住まいはどちら？
はい、大田区なんですけど、
24。ああ、なるほど。
東京。はい。あれだ、伊達さんって、
はい、
どこでしたっけ？
僕は岐阜ですね。
そうだよね。
はい、そうです、そうです。
意外なんだけどな。
いやー、東京感出したいですけどね。まあ、岐阜でやってます。
東京っぽい雰囲気を勝手に感じてたんで。
なるほど。
いや、そうなんですよ。だから逆に、はい、岐阜って言われて、
はい、
岐阜って相当マイナーだよなって思って。いや、怒られてるんですけど。
でも、逆に言うと、インターネットって、まあ、どこでも商売できるんで。
ああ、そ
う。コンサルとかも、その、スカイプ上でこうやってやり取りしながら進めるんで、それは利点ではありますね。じゃあオフィスとかも東京にあるんですか？
そうですね、今渋谷に。
ああ、なるほど。すごいですね。2013年から独立なされてまだ4年ぐらいですか？
そうですね、4年経ったところで、はい、
なんか独立したきっかけみたいのとかってあるんですか？
独立したのは、
はい、
子供ができたからですね。
ああ、なるほど。
はい。
それまではじゃあお子さんはいらっしゃらなくてって感じですか？
そうですね。結婚がちょっと早かったので。
ああ、なるほど。
24歳か、24の時に結婚して、
はい、
で25で子供ができて、
はいはいはい。
両方とも結構バリキャリっていうかですね。
ああ、なるほど。
僕がリクルートにいたんですけども
、
社内で奥さんもリクルートの人だったんですよ。で、社内で結婚したので、忙しくてですね。
なるほど。
ちょっとなんか
結構ブラックな感じですね。
ブラックまでいかないんですけど、ハードワーク。
あ、ハードワークです。
ハードワーク。
はいはい。
で、まあ、ちょっと忙しすぎて、
はい、
子供の世話をなんかバランスよくできないなっていうのが、で、まあ、奥さんは仕事好きなので、
はい、
僕はあまり仕事好きじゃないので。
なるほど。
じゃあ、まあ、僕が先辞めますわみたいな感じで。
ああ、そういうことですね。
思ったんですけど、
はい、じゃあそれで今主婦というか子育ても両立してるってことですかね？
そうなんです。それはもうこだわってやってます
ね。ああ、こだわってらっしゃる。じゃあ、仕事はもう5時に終わってみたいな感じですか？
そうですね。基本17時に退社してるので。
ああ、すごいですね。
はい。そこからまあ、18時に迎えに行かないといけないんです
よ。なるほど。
入ってるので。
はい。じゃあ結構時間の使い方がうまいというか、そういうのをもう意識してらっしゃるって 感じですかね。
いやでもあの限界を2回転ぐらい超えてますよ。
なるほど、
はい、
あそういうことですね。じゃあもう独立してその子育てもしながら仕事もしてって感じで、うん、いらっしゃってて、まあ、企業支援などもやられてるんですね。
そうですね、最初にあの、はい、企業支援から入ったような感じで。
ああ、なるほど。
コンサルタント、まあ言い方あれなんですけど、
はい、
コンサルタントって、
はい、
あのなんていうかな、本当にキャッシュフローが良くて、でうまいことやれば、まあはい、粗利すごく高いというか、
そうですね、
ピンで食っていくだけで考えると、
はい、
そのすごくいい商売だと思ってるんですよ、
はいはい、う
ん、なんであとはもう多分販管費だけなんですよね、あの企業の営業経費、
そうですね、
であんまり営業が上手くなかったり仕事取るの下手な人は、
はい、
営業とか結構かかるんで、
あ、なるほど、
ちょっと交流会行ったりとか、でお客さん紹介してもらったりとか、
はい、
そういうなんか営業活動が実は全体の8割とか占めてたりするんですよ。これで2割でお客の基本的なことをやってるみたいな。そうすると、まあ、結構ハードワークに見える。
はいはい、
僕らの世代って、
はい、
もうデジタルネイティブなんで、YouTube とかブログとかツイキャスとか、
そうですね、
できちゃうじゃないですか。
まあ集客もタダでできますからね。
そうなんですよ、その辺ってやっぱ上の世代で今コンサルタントとかの、はい、本当にちゃんと経験と実績があってコンサルタントやってる人たちと、
はい、
この今からコンサルタントになりなっていってる僕らとも、
はい、
もう感覚が全然違うんですよ。
あ、なるほど。
なんかもうネットで撮るの当たり前でしょみたいな僕らが、そこで粗利が一気に上がってるんですよ僕ら世代の。
はいはいはい、
半回転が下がってるんで、
うん、
だからまあコンサルやってて、
はい、
あの営業時間とか営業にかかるコストがないと実質も、例えば1500万ぐらい年間稼いで、実質午前中ぐらいしか仕事してないみたいな。
ああ、なるほど。
まあ、自分は怒るじゃないです
か。はいはいはい。
でそういうのがあって、まあ、辞めて、
はい、
子育てしながら、はい、あの、両立できる仕事っていうので、そういう企業コンサルっていうのを選んだっていう感じだ
った。まあ、子育てもあるし、時間も取れないし、まあ、その中で一番いいパフォーマンスをするには、そのコンサルとかがいいのかなみたいな感じですね。
そうですね。はい。
なるほど。それは今でも やってらっしゃる。
まあ、今はもうだからは、まあ、もう完全に趣味ですね。
ああ、なるほど。
はい、好きなのでやってる。たまに募集する感じで。
ああ、そうです。このラジオを聞いてらっしゃってる方は結構あの起業したいとか、まあ僕とかユーラさんが例えば転売とかやっててアフィリエイトとかで、あの独立したいって方が結構多いんですね。
はい。
で、じゃ企業 の, そのコンサルをもう何百人何千人とやったと思うんですけど、なんかあの企業で、まあ、ざっくりした質問になっちゃいますけど、まあ、一番重要なこととかそういうのとかってあるんですか。
そうですね、まああの深い質問でした。なかなかこう一言でね、
そうですね、そうです
けど、はい、少なくとも、
はい、
極端に、成果がむちゃくちゃ出る人と、ずっと出ない人で、
はい、
もう二極化する傾向にあるんですよ。
あー、なるほど。
あの教えたりする仕事をしてると
思うんですよね。はいはいはい。
で実数で取ってもそういう感覚で僕の中では、
はいはい、
本当にで2パチぐらいのイメージ。
ああ、でも分かりますというか多分そうですね、はい。2が成果を出して8がちょっと成果が出ないというかって感じ
ですね。そうです。
ああ、なるほど。
だから2の人たちは、
はい、
でそれしかも出る成果の差が半端なくて、
あ、
僕の例えばそのちょっとアドバイスさせてもらった方も、
はい、
2の箱に入ってる、
はい、
定価の出る方の人たちは、
はい、
もう2年、まあ、アドバイスして2年後とかにもう一回会うと、
はい、
普通に2、300万とか月に超えてる。
すごいですね。
バンバンいい。まあ、消えていった8割も同じぐらいというか、まあ、数で言うと4倍ぐらいですね。
あ、
この人たちは2年後も何も変わってないですね。
何も変わってないですか。
言い方はあれですけど、
あ、
いや、確率的な教え方をするとそうなっちゃいます。
あー、なるほど。
例えば塾とかにしちゃう。
あー、もう教材っていうか、そういうのを配って、うん、もうこれやってくださいみたいな感じ
で。そうです、そう、パッケージにすると、
はい、
うまくもともと活用できる素養がある人しか、いないので、その代わりその人たちはむちゃくちゃ伸びるみたいな傾向があるイメージです。
なるほど。じゃあコンサルにするともうちょっと確率は上がるってことですか。
コンサルって言ってもやっぱりそのサポートの仕方に多分よるので、そうですね、パッケージングしてない人だったら、
はい、
ノウハウパッケージングしてない人だったら、出ると思いますけど。
なるほど。じゃあもうこういうのをやりたいって言って、あと行動するだけでアドバイスしてあげるだとやっぱ伸びやすいとかっていう感じですかね。
そう、まあ転売とかだともしかしたら違うかもしれなくて、
はい、
でただ企業、まあ、企業ですごい広いので、ね、
はい、
最終的にさっきの質問に一つ戻るとしたら、
はい、
いわゆる何が一番重要かって結局、
はい、
行動量、
はあ、
行動しか、
はい、
必要じゃない
まあそうですね
ってなっちゃうんで、
はい、ああなるほど。まあそうですね、 やるかやらないかだけっていう部分は結構大きいかもしれないですね。じゃあ、まあ、その企業で、やった中2割はもう行動した方がもうほとんどが多いってことですか。
そうですね、行動した方が結局成果が出て、逆に言うと、
はい、
何で差がついたかっていうところも、
はい、
行動で差がついたっていう。
なるほど。
出なかったんじゃなくて、
はい、
どっちかっていうと何もやらなかったっていう人たちなんですね、その
8割。なるほど。じゃあその人たちは逆にその8割の方々は、まあ何も、もちろん初めの方はやる気はあると思うんですよ、
はい、
まあ、絶対起業してこの商売で食っていくんだみたいな、でもだんだんやっぱ脱落していっちゃうと思うんですね。
はい、
そのモチベーションの差って何だと思いますか。
いくつか多分モチベーションのパターンって多分あると思って、
はい、
本当に、一つ目はですね、はい、天性の、
はいはい、
行動できる人ですね。
はあ、なるほど、
はい、
天性ですか。
天性ですね。もういわゆるもともと目標を達成するのが好きだったり、
あ、
もうなんか勝負事になったら、
はい、
もう負けたらもう一回勝つまでやり直すような、生まれつきのファイターが絶対いるんですよ。
はいはいはい。
でこういう、そういう人はもう勝手にやるので、ちょっとノウハウがいい、質のいいノウハウが手に入っ
ちゃう、はい
はい、っていう、
人
がまあ一つ目のなんかモチベーションというよりは多分才能ですね。
はいはいはい。
でもう一つは、
はい、
すごく劇的に、
はい、
なんか自分の中で衝撃的な事実とか、
はい、
トラウマとか、
はい、
なんかその乗り越えなきゃいけないこうトリガーが仕込まれててすでに。
はあ、なるほど。
でそれを乗り越えるために、
はい、
この辛くなってもそれを思い返してできるみたいな。
ああ、なるほど。
ね、
なんか、まあ、例えば僕で言うと、もう絶対会社には戻りたくないみたいな気持ちで、初めの頃は頑張ってたんですけど、
はい、
なんかそういう気持ちですかね、もう絶対なんかやってやるみたいな。
そうですね、と、いや、これ難しいんですけど、
はい、
みんな口でそう言うので、
あー、なるほど。
口では絶対に、
はい、
あのなこうなりたいとか全員言うので、
まあそうですね、そうですね。
そうですよ。だからそれが本当かどうかっていうのは、
はい、
その行動の量でわかる。だから最近のその人を育てるっていう視点で見たときには、
はい、
あの成果が出てるか出てないかとかを見るより、
はい、
あの例えば1週間とか2週間に1回とか、なんか定例と振り返りのポイントをやるんだとしたら、
はい、
その2週間で何をしたかっていう。
あ、
量だけ見るようにしてますね。
なるほど、
うん、
その際に目標とかは出してもらったりするんですか、
何をするか、
そうですね、目標を立ててでそれに対してこう行動したかしてないかっていうのを見たりとかって、そういう感じですか。
これもするとき、はい、ある一定のレベルを超えた人にするんですけど、
はいはい、
一定のレベルを超えてない人には目標を立てさせもしないですね。
おお、なるほど。とにかくやれって感じです。
とにかくやれとも言わないです。
おお。
はい。
なるほど。じゃあ。
とにかくやれって言って、はい、やる人じゃないんで、そのゾーン。
あー、なるほど。
はい。
ということは、あのやらなきゃダメだということですね。いや、つまりよ、そういうことでもない。
いや、結局多分あれなんですよ、はい、あのまず自分からやるようにならないとどうしようもないですよね。
なるほど。
はい、
あ、
そう、例えば目標を立てるとか言っても、
はい、
結局一緒に立てた目標なんて、
はい、
まあ、本人にとったらもう立てさせられた目標みたいなもんなわけですよ。
なるほど。
1週間後にまでにこれをやらなきゃいけないっていう思考じゃない。
はいはいはい。
それは労働と変わんないので、そしたらもう失格どころじゃないっていう、もう前提が間違ってるんですよ。だからその状態から自分が楽しくてやりたいんだっていう、
はい、
そのやりたいの方向にやらなきゃじゃなくて、
あ、なるほど、
単位の方にスイッチが変わってるかどうかっていうのを見極めないといけない。
じゃあ結構起業するってなった時に、自分のやりたいこととか興味あること、儲かることじゃなくてそっちの方が大事だったりとかもするんですか。
それだけは間違いないですね。とにかく楽しかったに行く方がいい。
あー、なるほど。そうですね、僕もなんかこう転売とか、まあ、本当にやりたいことかって言われると、まあ、微妙っちゃ微妙なんですけど、でもお金を稼ぐ楽しさっていうのはなんかあって、初めの頃はそれで頑張ってたような記憶がありますね。今までやっぱサラリーマン以外でお金を稼ぐ方法を知らなかったんで、お金を稼ぐこと自体結構楽しいんだっていうのを知ったら、もうそっからガンガンみたいな感じではありましたね。
人によって、
はい、
そのスイッチが入るところって、
あ、
違うんですよね。
なるほど。
だから多分伊達さんの場合は、
はい、
そういう自分で稼いだ報酬っていうのが、
はい、
この数字としてこう反映されてきた時に、
はい、
あの当時の自分はすごくそれを楽しいって感じてたんだと思うんですよ。
はいはいはい。
で、そうするとあ、もっとやりたいなって思うようになるじゃん。
はいはい。
やりたいってなると別に目標決めなくても、なんか知らんけどめちゃくちゃいっぱいやってくるんですよね。1週間ぐらい経った先週あれもこれもやったとかで自分で言い出すわけです。
あー、なるほど。
これもやりたいけどちょっと時間なくてできませんでした。いわゆる、
はい、
もうやりたいことの方量の方が、
はい、
やれるキャパシティよりだいぶ多くなってる状態に、自発的になった状態になって初めて、
はい、
もっと目標をちゃんと決めようとか、
あ、
もっと効率化しようとか、
はいはい、
そういうテクニック論に入っていくってい
う、
ステージを切り分けて接するようにしてます。
ああ、なるほど。ということはじゃあ初めの入り口っていうのは結構重要っていうかだったりはするんですかね。
そうですね。
はい、
コンサルタント的な視点で言うと、多分相手がどこで、はい、さっき言ったそのやりたいの方のスイッチが入る人間なのかっていうのを
視
聴したり、いろんなこういう動き方をしてみたらとか、
はいはい、
経験したものの感想を聞いて、あ、この人ってここでスイッチ入るのかなみたいなのを多分当ててあげないとちょっと伸びない、まあ確率的にやらせようとしたら多分伸びないって言ったのは先そこですね。
あー、なるほど、
うん、
行動っすか。なかなか教えるのは難しい部分でもありますね。行動しろとかって言って、なんかよくインターネットビジネスとかやってると、なんかマインドが大事とか結構言うと思うんですけど、まあ、意外にそれがあのないがしろにしがちだけど一番結構重要な部分だったりっていうのも、まあ、あるかなというふうに思いますね。なるほど。じゃあいろんなあの企業をこれまで見られたと思うんですけど、その中であのローリスクというか、今起業するのってそんなにリスクは高くないと思うんですけど、
はい、
失敗しやすい企業とかってあるんですか？なんかそういう
失敗しやすい、
あ、てか長続きしやすい、ビジネスっていうのは。
長続きしやすいか、
はい、
そうですね、まあローリスクでかつ一番手堅いとかで言うと、
はい、
どちらかというと僕はもう本当物販だと思います。
ああ、なるほど、
はい。
あ、
さっき僕が言ったその法則にも、
はい、
物販は多少当てはまらないかもと思うぐらい、
はいはいはい、
物販っていうのはマジでもうリサーチと作業みたいな。
あ、そうですね、
積み重ねれば才能も何も関係ない。
本当そうですね、行動するだけですね、それこそ。
そうですよね、
はいはい、
なんでもう単純にもう量に比例して結果がしてるんですよね。それってなんか日本人の感覚にちょっと合ってるんですよ。
おお、なるほど。
真面目なんで、
ああ、
その決まったことコツコツやると会社員の延長でできちゃうっていう、
ああ、
自分はすごくその逆に物販のメリットでもあると僕は思ってて、
うんうんうんうん、
難しいのは例えばコンサルとかもそうですし、
はいはいはい、
なんか才能をうまく生かすとか、
はいはい、
やりたいことを仕事にしていくとかっていうことで、その今までの、その大学行ってみたいな、
はいはいはい、
で会社になってみたいな、はい、そのいわゆる思考回路とかもう習慣と反対すぎるんですよ。
おお、なるほど。
離れすぎてて、
はい、
マインドの切り替えができない人が結構多いので、だから物販とかなんかちょうど独立する手前で一回なんかその自分で責任とか、コントロールしなきゃいけないっていう、
はいはい、
自衛の感覚と、
はい、
作業としては決まったリサーチをやって決まった作業をや
ると
、はいはい、がコツコツ出るっていう、
はいはいはい、
会社員っぽいマインドとかうまいことなんかなったみたいない
やー、ほんとそうですね、
はい、
延長線上というか、物販ってなんか全てのビジネスに通ずる部分があるじゃん。仕入れて売ったりとか、お客さんをサポートしたりとか、
うん、
なんかビジネスの基本も学べるっていう部分では入り口とはしては非常にいいとはやっぱ思ってますね。なるほど。まあ、そういう物販とか副業で起業する方も今多いですか？
そうですね、もうほとんど副業でやっぱり、
ああー、そうですか。じゃあ、週末だけネイルサロンやって、でそれが成果出てきたらみたいな感じってことですかね。
そうですね、うん、
なるほど。起業したいっていう人って年々増えたりしてるんですかね？
あ、でもデータで見るとちょっと前ですけど、はい、やっぱり増えていってはいましたね、確か。
それはやっぱ社会的な不安とかが多かったりするんですかね。
いろんな、なんか未来をこう予測するっていう、
はいはい、
動きってすごく、まあ、起業家とか、
はい、
マーケッターにとっては、
はいはい、
重要な仕事だと思ってるんですよ。予測の仕方みたいな、
はいはいはい、
視点で言うと、いくつかの流れが重なるポイントがあるんですよ。 人間とか社会全体ってそのいろんな要因が全体で流れじゃないですか。
はいはいはい、
なのでさっき言ってたそのじゃあ起業したい人って増えていくんですか行かないんですかみたいな、
はいはいはい、
その時にそのじゃあ人口が減っていくから、
はい、
こうなるとかの流れでもあるし、世界的に言語が統一されていくとこうなるとか、
はいはいはい、
テクノロジーが、進むとこうなる、
はい、
うん、あのネイティブとか、まあ、例えば デバイスがどんどん身近になっていくと、
はいはい、
こうなるとか、
はいはい、
そうですね、複数の流れがあるんですね。
うん、
でそれがその4つぐらい例えば流れを見て、
はい、
その流れの行く先を4つともこう考えていくと4つがクロスするところがあるんですよ。
ほう、
必ずこうなるだろうみたいなポイントが見えるんですね。
はいはいはい、
でそこにそのが5年後ぐらいだって予想したら、
はい、
その5年後に一番需要が上がるものを今からやるっていう感覚でやるんです。
おお、なるほど。
なんで、まあ、起業する人が増えるかとかも多分そのいろんな要因でテクノロジーが進むからこう、はい、起業が増えるっていうのもあるでしょうし、
はいはいはい、
日本の人口が減って社会不安がなるからこうなるとかもあるかもしれないです。
はいはいはい、
うん、
なるほどね。すごい、まあ、いろんなじゃあ情報を集めて、まあ、その中で最適なものを探していくって感じですね。
そうですね。
逆に鳥居さん自体は起業みんなしようぜみたいな感じではあるんですか、スタンス的には。
そうですよね。あれ、伊達さんは、
はい、
今物販に特化してサポートされてる感じ
ですか。そうですね、物販に特化してますね。もう入り口の部分ですね。
はいはい
はい、はいはい、
企業、
うん、
まあ、企業
設備
も幅広いから
な。あんまり境目が今はないのかもしれないですね。
うんうん、
例えば主婦とかでもメルカリに出品して利益出たとかっていう人は全然いると思うんで。
そうですね、
はい、それを企業って言っちゃえばそれなのかもしれないですし。
そうですね、本当に、うん、企業家とかもなんか流行ってるじゃないですか。
はいはいはいはい、そうですね。
なんかその曖昧なゾーンというか、
うん、
だからそれってどっちかっていうと多分起業する人が増えるっていうのは、はい、複数の仕事を並行してやるっていうパラレルワークとか、
はいはいはい、
そういうそのフリーランス化、全員がフリーランス化していく、
はいはい、
うん、なんかどっちかっていうとそういう流れなんで起業の境目が消えるっていうことが正確かもしれない。
うーん、なるほど。じゃあもう当たり前ぐらいになってくるかもしれないですね、これからは。あの、自分でお金を稼ぐというか。
なるでしょうね。ならないと厳しいっていう、のもあると思いますね。その国としても厳しいし、ちょっとフリーランスうまく使える方が楽なんで、フリーランス化させようとしてる流れがあります
ね。はいはい、
うん、
昔は結構副業禁止の会社とかもありましたけど、今は逆にしろしろみたいな感じでもありますもんね。
そうですね、まあ、あれも結局だから、うん、あの養いきれる自信がないから
なるほど、
フリーランスやっとけぐらいの感じのスタンスだと思うんですよね、はい、国も一緒し、結局責任をきっちり見切れないから、
うん、
自己責任に振り返っていってるところもあるので、
うーん、
かなり危険だと思っているので、
あ、なるほど、
フリーランスとかの、フリーランスって、
はい、
何年かやると分かるんですけど、
はい、
もうありえないぐらい仕事が二極化するんですよ。
はいはいはい、
もういわゆる完全なもうフラットな競争社会なんで、
はいはいはい、
マジで仕事できるやつにはもう延々にそいつのキャパの10倍とか20倍とか、もう休む暇なんてねえぐらいの仕事です。
はいはいはい、
で、そういうやつにはもう全く来ない
何の仕事ができるかできないかの差ってことですか、ただ単に
仕事ができるかできないの差です。
なるほど、
はい、なので、まあ、ある意味その今まで守られてきた人たちが、
はいはい、
フリーランスになったら、
あ、
相当二極化して地獄のような社会になりますよ。
ああ、なるほど。 あ、まあ、能力、まあ、今まで会社にいたらみんな同じ給料だったんだけど、そうやってフリーになったらこいつはめっちゃ稼ぐけどこいつは全然ダメだっていうことに なりかねないですもんね、うん、
簡単になる、
うん、まあ、ある意味競争が生まれていいような気がしますけど、
いやいや難しいとこっすよ
難しいとこ、
難しい、いやだから僕はその競争を激しくするのはいいと思うんですよ、
はいはいはい、
でも競争と一緒にそのいわゆるセーフティーネットも用意されてないん
ですよ、なるほど、
一回落ちたら二度と上がれない社会っていうのは、
はいはい、
競争ではないんですね、
あ、
正しい競争っていうのは新陳代謝が起こることなんて、
はい、
落ちた後に簡単にもう一回上がってこれるパイプがあって初めて、
は
い、
うーん、
許される社会な
ん
です
、
セーフティネットの用意がうまくできない、
あ、
時代も、
はいはいはい、
うん、
そうですね、はい、なんか一回会社辞めてしまうとそれでレールを外れてしまうっていう感じでもあるんで、
うん、
なるほどね、そうですね、ちょっとじゃあこれからはなかなか自分で稼ぐ力を身につけるっていうのは結構重要な要素になり、なってくっていうイメージですね。
うん、そうですね、うん、
逆にそれさえあれば、うん、いろんなことにもチャレンジできるっていうことではあると思うんで、
うん、
うん、なるほど。じゃあ、あと鳥さんのめ、ブログですねを、はい、見せてもらって、メルマガ登録者数が8000人とかいるじゃないですか、それもうすごいと思うんですね、企業系のそういう情報発信とかで、はい、なんか情報発信をしていく上でこう意識してることとかってあるんですか。
情報発信は、
はい、
いや本当難しい、ずっと今でも実は悩んでいて、
はい、
うちも今イノベーションハックっていうそのベンチャーの方でもコンテンツを扱う会社なので、それってすごい大きいテーマなんですけど、
はい、
いいコンテンツって一次情報なんですよ。
一次情報、
一次情報にあってですね、
はい、
でネットに降りてきた情報ってのは二次情報なんですよ。
はいはいはい、
例えばここで会話してるのって、
はい、
一次情報なんです本当は。
一次情報とは何でしょうか。はい、
データになってないものです。
ああ、なるほど。
データにならずにそのまま複製不可能なものを一次情報っていうふうに
言
うんです。
はいはい、
二次情報っていうのはデータになってて複製可能なものなんです。で実はほとんどの質の高い情報まだに一次情報でやり取りされてるんですよ。
一次情報でやり取りされてる、
うん、だから例えば僕が
こ
の、
はい、
コンサルティングしてる内容とかっていうのは、
はい、
絶対にそのまま日情報に出てこないんですね。
はいはいはい、
とかもしくは僕が知り合いの経営者とすげえディープな話してる時とかっていうのは逆に絶対出ないんです
よ、はい、ああ、なるほど。
情報産業の一番肝は、
はい、
一次情報をいかに二次情報に落とすかっていうですね、これが難しいんですよ。
はいはいはい、
二次情報になったものを加工するのはどうでもいいんですよ、はっきり。みんな IT のことを勘違いしてて、情報が出てきた後にそれをうまく転がしたり流通させたりする方が IT ではないんですよ。
はいはいはい、
価値のある情報がデータ化されるところを抑えたやつが勝つんですね。ブログとか書いてて難しいのは、
はい、
結局一次情報が濃くなっていけばいくほど、例えば僕も本当鬼忙しいんで、
なるほど、
ブログなんか書いてる暇ないです、まして。
ああ、そうですね、はい。
で、専門性が高くなるほど一次情報が濃くなっていき、同時に忙しくなって二次情報化できなくなっていくっていうジレンマがある。
その二次情報に変えるっていうのはコンテンツを作るとかっていう解釈でいいですかね。
コンテンツ化していくってことです、コンテンツ化していく。
ああ、なるほど。
なので、ブログとかも最初、暇なことは結構書いてる。
はいはいはいはい。
で、それがブログだと検索流入でいまだに引っ張ってくれるんで、
お、
人は増えてはいってるんですけど、実は当時の自分より、はい、多分今の自分の方が500倍ぐらいバリューがあるのに、分量で記事は書けないので。
なるほど。
ちょっと難しさがブログっていうのはあるかな。
あそうですね。うん、そのコンテンツの部分をこういかに豊富に持つっていうか、まあ、なんだろう、そのブログに来てもらった人に対してどれだけのものを見せれるかっていうのが情報発信だと結構重要ですね。
うん、そうですね。まあ、でもやっぱり位置情報で濃い経験ありきなんで、基本的にはやっぱこたつ記事ではダメですね。こたつ記事っていわゆるネットサーフィンして拾ってきた記事。
ああ、なるほど。
そう、一時的な人気者にはなれますけど、
はい。
うん、やっぱ長いキャリアでどんどん価値が上がっていく設計にはできないと思う。
なるほど。それをじゃあ増やしていけば、その情報発信的には、まあ、お客さんっていうかも集まりやすいっていうのはあると。
そうですね。いや、ラジオとか一番いいと思います。これすごいいいと思います。
あ、本当ですか。
うん、
それはどうしてですか。
あ、なんでかというと、一時情報そのまま二次コンテンツ化してるからです。
あー、なるほど。こういった話してるだけのことがそのコンテンツになりうるってことですね。
そうですね。どっちかというとブログを書くとか、
はい、
うまくやろうとするんじゃなくて、
はい、
こうやって普段すで、
はい、
に貴重な情報を扱っているものを、
はい、
そのまんまうまく活かせないだろうかっていう思考で多分コンテンツ設計した方がいいですね。
なるほど。
いい書こうとしない方がいいです。
あー、なるほど。じゃあ作り込んだものっていうよりもこの生で出てくるようなこういう会話とかの方がよりなんていうんですか、コンテンツの価値を感じてもらいやすいっていう感じですか。
そうですね。それで感じてもらえるような人間になった方が結局トータルでバリューがあるので、加工に近づけるんじゃなくて、
はい、はいはい
はい、喋ってるだけでそのままそれ文字起こししただけで人が感動してくれるような自分の経験を増やしていき、そのあんまり苦労をせずにコンテンツになっていく仕組みに乗っけた方が絶対に得します
が。なるほど。確かにそれが一番早そうですね。なんか他人のノウハウとかパクって自分のところに載せるっていうのは結構簡単にできてはしまうんと思うんですけど、なかなかそれじゃあやっぱ成長もないだろうし、お客さんも共感してくれないと思うんで、とりあえず自分がまず能力を上げることにフォーカスした方がまあいいってことですかね。なるほど。そうですね。まあ、それでもすごいですね。こう起業したいって方が鳥居さんのそのブログに集まってきてるってことですよね。
まあ、SEO やっぱハックしてるんで。
ああ、なるほど。
うん。
結構そこも重要なんですか。
まあ、アクセスアップだけで言うともう検索が全てなんで、
あ、
検索が上手くなったらもういらでもアクセスは伸ばします。
なんか鳥さんとその対談させてもらった時に、そのタイピングで対談っていうのは僕初めてだったんですよ、テキストで。それもそういう意味でやられてるってことですか。
そうですね。今検索エンジンはテキストしか読めないので、
なるほど。
対談がそのままテキスト化されていく方が当然その編集コストは低い。
なるほど。まあ、それにじゃあプラス動画も上げて、それを文字起こしとかしていくと、まあ、さらになんていうんですか、エレバレッジが効いてくるっていう部分でもあるってことですかね。
そうですね。
なるほど。すごいですね。いやー、すごいですね。かなり
参考になりますね。
いやー、めちゃくちゃ面白い話というか、すごいですね。やっぱ情報量が半端ないですね。
ちょっと僕もなんか質問していいですか。
はい。
もうお話聞いてると、はい、もうすごく参考になることばっかりで、
はい、
ただなんかまあ、もともともう能力の高い方なのかなっていう印象はすごく受けるんですけど、
はい、
その、最初にまあ独立して企業コンサルをやられるっていう段階で、そのある程度自信とか裏付けっていうのはあったんでしょうか。
いやー、それで言うとやっぱ最初はなかったですね。
じゃあ苦労された時期っていうのも結構実はあったりしたんですか。
苦労で言うと、
はい、
リクルートに行って社会人だった時に、副業で、
はいはい、
友達の会社のコンサルちょっとやって
みた。下積みというかそういう経験をされてから 独立っていう、まあ、間違いないですね、その辺も。
そうなんです。リスクあるなと思ったので、やっぱりいきなり絶対にやっといた方がいいと思いますね。
ああ、そうですね。なんか本当に全てのことに対してちゃんと裏の裏というか奥までしっかり考えてから行動されてる感がすごく伝わってきて、かなり勉強になりますね、本当に。
それはね、そう聞こえるだけで、ずっと隣で見てる奥さんとかが、もう、はい、そんな話聞いたら、もう、笑っちゃうと思いますよ。いい加減にやってます。
いや、なんかその、まあ、さっきの話に戻っちゃうんですけど、例えばコンサルで、まあ、2割がうまくいって8割はちょっとうまくいかないとかっていうのをまさに僕も感じるんですけど、そのだとしてじゃあ、全部の人に同じ、まあ、マンツーマン指導みたいなことをするとかなり自分の労力とかがこう割かれちゃうと思うんですけど、その辺はやっぱ単価を上げたりとかこうサービスのレベルっていうのは結構調整したりはするんですか？
そうですね、だから結局多分例えばグラフがかかっていくと思ってて、はい、さっき言ったその相手のステージっていうものがたくさん分かれているとしますと、
はい、
今は例えば、はい、もうそのやりたいになってないステージの人もいますよね、
はいはい、
とりあえず現状が嫌で別に転職でもいいけど稼げたらラッキーぐらいの人もいますよね、はい、職場の人間関係でも人もいるし、はい、例えばその起業したいとかいう、はい、一言でくくれないぐらいいろんなこう段階の人がいると、うん、でその人たちにもし自分が一人でサービスを提供すると
はい、
リスト管理と、うんうん、細かい顧客セグメントをちゃんと聞いて、
ああはいはいはい、
一番価値のあるサービスをそれぞれのリストに売るっていうやり方しかない、うん、
ああそうですね、うん、なるほどですね。なんか本当に、うん、僕は自分でそこまで深く考えながら行動してなかったのでまあやっぱビジネスに対するこの取り組み方というか考え方がやっぱり、うん、しっかりしてないといけないなっていうのと同時にやっぱりこう独立してある程度成功するためには誰でもっていうわけじゃないのかなってちょっと思うようになりましたね。
まあ、初めにその鳥さんが行動の才能って言い切ったじゃないですか、
はい、
行動するにはまあ才能が大事ってそこって本当どうしようもない部分でもあるじゃないですか。でも言い切るってことはそれだけ確信があるってことですよね。その才能、行動できる才能があるっていうのが大事っていうの、それ
は多分語弊があるとあったんですけど
はいはい、
行動できる才能があるやつがうまくいくって言ってるわけじゃないんですよ、
は
い、行動できる才能があるやつは行動が何もしなくてもできるっていうこと。
ああなるほどなるほど。
で行動できる才能がない人がいっぱいいますよ。
はいはいはい。
その人たちはこのほっといても行動できないんですよ。
ああそうですね。
何かが必要ですねって話で別にそれがないわけじゃないんで、僕は最初の会社のやってるのはそれがそのいわゆる環境だっていうふうに結論付ける。一人じゃ頑張れなくてもチームを組んだり、はい、なんか適切な環境の中に行くと頑張れる。
はいはい。
で、
うん、逆に言えばあれですね、もう行動すれば成功するっていう部分はかなり大きくなっていくので、行動するだけっていう部分でもあるってことですね、うん、
間違い
なるほど。
成果と才能は一切否定しないですね、はい。
ああ
行動量なんで、
なるほど。
すごい、はい、ちょっとレベル下げた質問になっちゃうんですけど、なんかモチベーション管理のためにこう意識されてることってありますか？
モチベーション管理はでもあれっすね、僕の場合制約先に入れちゃいますね、は
い、ああ
なるほど。
例えば17時にもう帰んなきゃいけないって、これはもう僕が迎えに行かなかったらもう子供がもう腹立つ、
そうですね、
嫌で7時に仕事終わらないといけないし、
うん、
であえて一番きついタイミングでオンラインサロンやって、
ああそうですね、きつい時こそ制約を課してっていう、
で 1万人いくフレームのサロンを超えるってもうコミットして
る。ああ、やっぱそこですよね。そこ参考になるな。
なんか人に言うとやっぱ違いますもんね。みんなのこの何万 PV があるそのブログで今年中に日本一になりますとかって言っちゃえばもう やるしかないですもんね。
そう、
なるほど。
なのでコミットありきかなと思いますね。モチベーションに左右されるとか、モチベーションコントロールするとか人間の性能としてできないっていうふうに思ってる。
そうですね。
そうですね。いや、勉強になります。ありがとうございます。
ね、ありがとうございました。はい、
じゃあ、そうですね。いい時間になってきましたので。はい。じゃあ、最後に、まあ、これから起業しようと思っている方にメッセージなどありましたら、鳥居さんの方からお願いします。
ありがとうございます。はい、そうですね。多分、あんま何をやるかとかは関係ないので、はい、ノウハウとか、なんかその、はいとか探し回る気持ちが動いて、
あ、すいません、もう一回言ってもらっていいですか。
あ、ごめんなさい、はい、多分ノウハウとか知識とか、
はい、
ビジネスモデル何をやるかとかっていうのは、
はい、
あまり最初の頃とほとんど影響がないので、
はいはいはい、
なんか楽しそうとか自分がこうやってもいいかなとか、うん、なんかほとんど論理じゃない心とか直感が動いた方にとりあえずやりますって言って体を前に倒してみるっていうのが多分一番成功に近づく道なので。
うん、そうですね。
なるほど、
うん、そういう気持ちを持ってもらえたらなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、本日はそうですね、非常にためになるお話をありがとうございました。
本当に素晴らしい、
めちゃくちゃ濃い時間でしたね。
すごい嬉しいですね。
初ゲストにしてはちょっとかなりレベルが上がっちゃいましたけど、はい、
そうですね。
じゃあということで、本日は、鳥居くんのマーケティング実践大学の学長の鳥居健吾さんに、お越しいただきました。鳥居さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございます。 はい、じゃあエンディングになりますが、
はい、
いやどうでしょう、
いかがしては。いや、すごいですね、やっぱり。なんか、
はい、
そのインターネットビジネスで起業するっていうのはもちろん、まあ、みんな多いと思うんですけど、
はい、
言ってることは本当似たような感じですよね。
そうですね、なんかその成功するためのこう考え方だとか行動を論というか、そういうところはやっぱり共通してる部分が多いましたね。
はいはいはい、だから、まあ、行動した方がいいとか、はい、あとはまあ物販をやった方がいいとか、
はいはい
まあ、そういうのは結構なんか根底にあるっていうか、はいはいまあ、同じ部分だとは思うので、
そうですね、
そうですね、そのやり方をもう知ってるだけで、あとはもうやるだけっていう部分は大きいと思うんで。
そうですね。なんか一番刺さった部分って何かありました？
まあ、僕は、まあ、情報発信もしてるんで、
はいはいはい、
やっぱ自分自身が勉強して自分自身が価値のある人間になることが一番早いっていうのが、まあ、確かにもうその通りだなと。
いや、間違いないですよね。
もう思いましたね。
まあ、やっぱりよく出てくる、
はいはい、
まあ、ホリエモンとかって、
はい、
この生き様とかそのもう常に情報発信していく自分の経験だとかこう、
そうですね、
何でもこう商売に変えていけるみたいな、本人が価値ある人物になっているみたいな、
はいはいはいはい、
それがだから最終形の理想っていう感じなのかなってぼんやり僕も思ったんですけど、
はい、だからそれを考えるとやっぱりこう常にこう勉強し続けるっていうのは、まあ、どんなジャンルでも大切なのかなっていうのはあります
ね。そうですね。
あ、
なんか本当この今回の対談の内容の感想とかはすごく聞いてみたいですね、
はい、確かにそうですね、そうですね、
は
い、なんかいろんな、まあはい、難しい部分があったかもしれないんで、まあ、そういうところは質問とかねしてもらえれば、
はい、そうですね、いいです。実際どうなんですか、ちょっと難しい内容とかもあったと思うんですけど、はい、
そうですね、
そういうところも、
はい、
なんか噛み砕いて理解できるようになると、
まあ、僕自身分かってない言葉とかもやっぱりあれマーケティング用語ってなると難しい部分もあると思うんで、はいはい、
そうですね、なんかぼんやり考えてたことを言葉に落とし込んで、
はいはい、
こうお話ししてもらえた部分がすごくあって、
ああそうですね、
やっぱそういう部分も勉強になりましたね、本当に。
確かに、はい、そうですね、はい、いやゲストいいですね。
そうです、素晴らしかったです、本当。まあ、なんかね、今後もこういった対談みたいなの増やしていければ
いい
かなと思いますよね、はい、
そうですね、まあぜひとも俺を出してくれっていう人でもいいです
なんかその、はい、特別なスキルとかがなくても、
はい、
まあ、ざっくばらんにね、
そうですね、
オフトークじゃないですけど、
はいはい、
まあそんな感じでもいいですし、
はいはい
はい、たまにはこういうねめちゃめちゃこうレベルの高い話を聞くっていうのもありだと思うんで、
はい
はい、こんな感じでやっていけたら嬉しいなと思いますね。
はい、そうですね、
はい、じゃあ今回こんな感じでいいですかね。
はい、大丈夫です、
はい、じゃあ、最後まで聞いていただいた方ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、します。
失礼します。